染めて今日の日の幕が降りる。まだ見ぬ明日へ希望の光を心に灯しながら、少しだけ自分のこと信じてみるだけでいい。そうすればきっと明日を生きる道が見えてくるから。人は皆誰でも一人では生きてゆけない。寄り添いつながって人生を歩んでゆく。安らぎの風に乗り思い集う裁縫地。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。
そんな和尚の独り言。
はい、11月最後の放送です。そんな和尚の独り言、今日も西方寺の歌で軽快に始まりました。横手市日高町吉田西方寺の斎藤丹円ご住職のお話始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、和尚様、はいはい、この西方寺の歌、もうね、先週放送するや否やかなりの話題らしいですね。
いやいや、知りくださいって言ってもいましたからね。
やっぱり
そうそうそう、誰かが聞いてんですよね。なんか嬉しくなりましてね。またちょっと調子こいて今日も流してしまいましたけどもね。
先ほど出演してくれた横手駅の皆さんもこの歌についてね、さっき盛り上がってらっしゃいましたね。
あ、そうそうそうそう。まあ、JR で流してみたいな。
本当ですか。
ちょっとご了承しようかなと思ってんで、ゴリゴリしてみようかな。
ゴリゴリしちゃいますか。
思ってますけども。まずね、寒い。寒いね。
あと雪降りましたもん、ついに。
寒いね。ほら、この前なんか、ほら、中頃にね、なんか今年の雪はどうですかなんて言って、やっぱりね、11月は、1回ぐらいはね、ほら、こんにちはっていうね、雪が1回降りますよ、なんてね、まあ言っておいて、だいたい消えますと。
そう。
で、あとは12月になったら、いつ、ね、雪になるような雪が降るのかというものをですね、やっぱり予測するみたいな、まあそんな感じで言ってましたけども、まあ、やっぱり11月はですね、この辺は一回はね、必ず、こんにちはって顔出しますね。
帰ったの？こんにちはって言って、この間の。
だって、ほら、もう、ほら、もう雪ないから。
そうね、そうですね。
これね、で、昨日ね、私ね、ちょっとね、宮城の方行って帰ってきたらですね、もう吹雪でしたね。
本当ですか？
ちょっとね、夕方頃ね、もうすごい、もう、奥羽山脈のね、錦秋湖、湯田のあたりはですね、
もう、
ぶんぶん降ってましてね。ただ、やっぱりね、まだ、まあ、降り始めなんでね、気温が、まあ、中途半端なんでしょうね。こう、ぺちゃぺちゃした雪っていうかね、まあ、みぞれ混じりっていうかね、
そ
んな感じ。
その雪って、車走ってるとワイパーで、なんかあれじゃないですか、見づらくないですか？
もうペチャペチャとね、
そうでしょう。
粒がでかいですからね。
そうそうそう。そう
なんか視界が悪くなるんですけどもね、これがね、正直なところでね、ほら、太平洋側から来るとですね、雨なんですけども、山に登っていくと、ほら、雪に変わっていくという、そしてこっちに降りてくると雨に変わるという、こういう、やっぱ山の気温と平地の気温は違うんだな、なんてね。
そんなに違うんですか？
そうそうそう、こっち来るとね、もう雨ですから。まあ、やっぱり、そうですね、4度ぐらい違うんじゃないですかね。
そうなんですね。和尚さんも今週も移動もありましたね。忙しかった。
ちょっとだけね。ちょっとだけほら様子見ながら、と言いながらほら、ほら、世間を探したね、病原菌も、なんかトンとですね、こう、影をひさめた感じになりましてね、私、これを一体私たちはどう捉えればいいのかというところでね、
はい、
これからまた、自己判断と自己責任が問われるんでしょうけども、まあ、そういうのはもう寒い時期とですね、四季を好みますからね。 なんかね、ほら流行りの時期ってこれから言われてると、今年のね、1月2月はどうなのかななんてね、まあ、思ってるわけですけども、まあ、それを判断しながらやっぱり気をつけて、お酒を飲むみたいなね、
はい、
でもちょっと気持ちは持ち上がってきてたんじゃないんですか。
そうですよね、そうですよね、
でもなんかほらうちの歌作ってくれた、菊ちゃんがね、
はい、アーティスト高橋菊夫さんですね、
またフェス、やるっちゅうんだか、
はいはいはい、
でもまあ今の時期ですからこう対策万全でね、もうやるなんて言ってましたけども、すでにこう満席状態という話でしたね。
すごいですね。そう、この後9時30分過ぎからそちらの情報もお届けします。
じゃあこの後もし行きたいとキャンセル待ちなんですかね、なんて。
そうでしょうね、
キャンセル待ちって何ですか。
すごいじゃないですか。
ねえ、
うん、
もうそういうので結構気持ちが少しね、こういくらかこうココーンとこう上がってきたかなという、
そうそう、
ここにですね、いよいよ12月っていうこう感じがするわけですけどね。
そうですよね、
年くらいやっぱりね、気持ちがなんとなくこう1年の締めくくりに来てね、紅葉する時期ですから、まあ、気温は寒くなってきましたけどね、気持ちは最後ね、光り輝くような感じでですね、盛り上がってんじゃないかなとか思うわけでございますけれども、
阿翔さんもスタジオの中キラキラ点滅してますけど、どうですか、
これ何の明かりですか、
綺麗でしょ、
そうですね、このままちょっと目が悪くなってきますけどなんて、ね、
チカチカチナなんて
すごく、ね、例年になくですね、ね、イルミネーションっていうんですが、
そう
飾ってね、いやいやいや、見るのは簡単なんですけどもね、やっぱりこれを据え付けた方々の努力をこう、ね、ちょっとこう、ね、味付けするとですね、またひとしお感激するんじゃないかなと思いますけどもね、
さすがです。そのイルミネーションも本当に手の込んで、
ね、年々ですね、すごい頑張ってますよね、頑張ってますよね、
そういうお話をね、聞くとこう作った、企画された皆さんも嬉しいと思います。
そうですよね、なんていううちですね、実はですね、つい2日ぐらい前にですね、
何ですか、
うちのお寺のですね、後ろのうちがですね、ギャラリーなんていうこうね、名称をしているところがございましてね。
そうなんですか。
そこにです、そこからちょっとお呼ばれがありましてですね、なんかほら、ライブの、なんかこうミニコンサートみたいなのもやりますから、お師匠さんもいかがですかなんて、ね、ちょっと言われまして、うちのお寺の周辺もなんか文化的にすごい高いとこなんだなって、改めてこう認識をしましてですね、そしてもうのこのこ行ったわけですよ、
はい、
まあ、本当にうちはなんですよ、本当にもう何人いたかな、 2,30 人ぐらいですかね、まあ、いらっしゃったんですけども、まあ、誰が来るのかとかよくわからないままですね、まあ行ったわけですけどもね、その演者さんはですね、楽器やるんですよ、楽器。なんかね、こう、ブラジルの、もう楽器、なんかこう、棒にですね、なんかピアノ線みたいな弦をつけてですね、それを叩きながらですね、なんかひょうたんのこう、なんかね、半分ぶった切ったね、あとやつをこうつけると、なんか音のこう、なんか、広がりがいいんでしょうね。なんか叩きながら、もうそういう。なんかね、何やんかんやんって言ってましたけど、まあ。
本当ですか。
覚えてないんですけども
。伝わらない。どうしよう。でもすごい素敵なだったんでしょうね。い
や
でも
それはですね、一人でですね、全部やっちゃうみたいなね。
一人で？
一人でやりながら、ちょうどジュークボックスみたいにですね、いろんなこう音を出しながらこうやってですね、やるという一つの、まあ、楽器とですね、あとはもう打楽器ですね。すごいですね。もうあれやっぱ神が宿りますね、太鼓はね。
そうでしょう。
そしてもう一つね、私たちはあまり馴染みのない楽器なんですけど。でもね、オイルパンじゃなくてね、いや、フライパンじゃなくてね、
なんだなんだ、
ね、ハングパンっていうのはあ
るん
ですか。
聞いたことない、何、
知らないか、ハングパンってね、
はい、
なんか中華鍋を、の2つこう合わせたような形のやつでですね、こうなんかこうカパンとこうはまってるような感じのですね、
はい、
どうハングパンって見た、
今ね、音どんな音かなと思って確認してますけど、
音じゃなくて
形、これ素手でこう叩く感じのあれですね、
ハンドパンだ、ハンドパン、
ハンドパンですね、そうです、ハンドパンですね、
ですか、演者さんがね、曰くはですね、それもともとですね、 ハングというその、うん、楽器だったんだそうで、ハングって呼ばれているもので、
はい、
これはですね、あの楽器として作られたわけじゃなくて、なんか芸術家がですね、まあ、オブジェみたいに作ったやつなんですよね、
うんうんうんうん、
それがあのいつの間にかそういうふうにして楽器にこう変化していたという。
で
ハングというのはそういう芸術家が作るとハングなんでしょうけども、
うんうん、
今はなんかあのハンドパンといってそういうふうにこう、うん、まあ制度するんでしょうね、楽器ね、
は
うん、そうするとですね、すごいんですね、うん、あれね、なんかそれから音が出てくるんですね、ここ。
そうですね。
で、8個ぐらいくぼんでるとこあってね、
うん、
そこがこうと指がポッポッ触るとですね、うん、ファンファンってほらこう結局こうね、あの中華鍋2つこうパッとやってるとですね、
はいはいはい、
1つポンってやるとこう音がその中でこう反響していくと、うん、あの下の鍋の方に穴開いててましてね、そこから音が漏れてるんじゃないですかね、うん、なかなか優しい、こうそこはねまた優しい音なんだな。
お嬢様の表現力すごいですね、
うん、
素手で叩いて演奏するスティールパンというのが由来ということなんですが、うん、お嬢様がおっしゃった通り、うん、その形、
う
ん、
そうそうそうそう、
本当その、
うん、
演奏者によってその奏法の幅もあるということなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
すごかったんでしょうね、そんなお嬢様のお寺さんの近くに。
そうそう、そういう、ね、
生で聞く
ものをですね、
うん、
まあ、ライブコンサートとしてですね、うん、あの聞けたという、まあお誘いがあったことが一番嬉しかったですけどね。
そうですよね、
お嬢さんも来てみませんかなんてね、ちょっと誘われたという。
誘われやすいんですね。
誘われるとですね、なんか行かなきゃいけねえかなみたいなね、もう行く行くみたいなね、感じでですね、まあ出張っていったんですけどもね、そしたら本当に優しいね、
うん、
音色でですね、もう驚きました、心癒されるっていうかね。でね、こうなんかこう触っても音出るんでしょう、ポコポンポンポンってこうやるんですけど、
はいはい、
あれがですね柔らかいっていうか、うん、あれはやっぱり演者さんは優しい人ですね。
そうでしょう。
そんなことをこう思いました ね、
うんうん、
ね、その演者さんがねまたね歌声がねなんかボリュームがあるっていうかですね、
うん、
やっぱり歌うまい人は口大きいですの、
あ、
なんか口でっかい人だったな、なんかよく、だからすごいそのなんかこの雰囲気、
うん、
まあちょうどですねデコレーションは、
はい、
やっぱりこうちょっと照明はもう薄暗くして、
うん、
前にあのほらキャンドル、
はいはいはい、
キャンドルあるじゃないですか、
うんうん、
キャンドル、ろうそくじゃない、
はい、
ろうそくって言っちゃうとなんかね、はい、ちょっと不粋な感じします、
ね、キャンドルね、
キャンドル
お嬢様がキャンドルって言ったのか、
キャンドル、キャンドル、キャンドル、キャンドルみたいなのがこうザーってやってですね、
うん、
やっぱ薄暗い中でですね、なんかこう魂の響きのまず音楽を聞くというの
が
ね、なんかおすごいもんだな、なんて。大体こういう方がですね、うん、民族音楽やってる方がですね、大体そっち行ってますね、
う
ん
う
ん、そっちに行ってインスパイアされるんですね、
う
ん、人で、そうするとなんかそこにドーンとハマってきてね、
うん、
でそこからこうこれをこう極めるみたいな、やっぱり、
うん、
独特なその、まあ、リズム感っていうかね、
うんうんうん、
でもきっとそっちからですね、まあ日本人の感覚としてそっちからこう音楽なんか持ってくると、
うん、
またちょっと発生するんでしょうね。
そうですよね、
日本人のこうリズム感の中でですね、
うんうん、
そちらの方々の魂とね融合したところにまたちょっとこう微妙な、
うん、
同じジャンルなんだろうけども、
うん、
こう微妙なその、うん、不安が出てくるみたいなね、
そっか、
でやっぱりそこに何があるかというと、やっぱり日本人は優しいですね。
あ、そうですか。
すごく優しいな気がする、
うんうん、
だからその方がねこうやってる時のこう姿だとか、
うん、
やっぱり趣、
うん、
これをトータルでですね、やっぱりその空間をですね、
うん、
やっぱ自分のものに引き込むみたいな、
引き込む、
そしてね色に染めるみたいな、
色に染める、
ここにそのなんていうかね、やっぱプロの技っていうのがあるのかな、うん、
それお嬢様もそうですよね、
うんうん、いや私なんかねまだまだもう駆け出し者ですね、駆け出してる間に転ぶんじゃないかなと思ってますけどもね
そんなことないですよ。
それが例えばプロの仕事っていうのはこういうもんだろうな、うん、まあ、職人さんなんだろうななんて、
ね、
ちょっと思うところで、またちょっとですね、
うん、
こういろんなジャンルの中でこう垣間見るっていうかね、うん、あ、これ素晴らしいもんだななんてね。
そうでしょう、うんうん、なめ猫さんなんかお嬢様がライブ出演されたのかと思ってたみたいですよ。
そうそうそう、実はですね、うん、調子こいて歌おうかなと思ったんですけども、
はい、
いやいやでもね、さすがにその方のこうステージをですね、
うん、
もう横槍を入れるなんてのはちょっとできませんでね、やっぱこうただひたすらじっとですね、座禅をしているかのごとくにですね、じっと聞いてですね、そして後から のこうじわりとこう来るね、うん、あの感情にですね、うん、ちょっと酔いしれながら、うん、それを受け入れて、うん、ラジオで何喋ろうかなって考えてるというこういうちょっと色気のあるところなんでしょうけどもね。いい
すごい、見つけました。ギャラリー池田って言うんですね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう優しい方でしたね。声がボリュームがあるというかね、うん、こうなんかこう、こう包み込むぐらいのやっぱりこう溢れる余裕みたいな、いやあの中からですね、やっぱ歌ってる歌声もですね、うん、いやなかなかなもんですよ。
お師匠様もついに音楽方面に関しても。ね、
いやいや、たまたまですね。まあ、たまたま、そういうコンサートにちょっと行ってきましたんで、次回は何に誘われるかなと思ってますけども、
はい、
でも何を演じるかも全然聞かないまま、なんか、こんなとありますが、来ませんかって、あ、行く行くって、そういうなんかね、軽いノリで行ったわけで、そこにあったのが、その出会いがですね、うん、ブラジルの音楽の方をもう演じる、うんうんうん、そういう方でございましてね、ちょっとこう気持ち的にですね、交渉になったかななんて思いますけどもね、なかなかそういう機会もなかったんで、ほら、
ね、
今までほらコロナ禍なんでね、これから少しずつね、世の中もですね明るくなっていく中でですね、うん、いろんなところに出会ってですね、今までちょっとこう弱った心にですね、うん、こうエネルギーを与えるようなね、素敵な出会いというものがきっとあるかと思いますのでね、
そうですね、
その時はいろいろとね感受して頑張ってくださいね。はい、心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、メッセージもいっぱいいただいてますよ。なめぬこさんは紅葉は終わっても気分は紅葉ですねと締めてくださいました。
素晴
らしいですね。ねえ、どんやきさん、どんさん、乃木坂さん、グッドタイムズさん、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お嬢様、次はいよいよ12月ですよ。は
い、そうですね、ね、いやいや最後の月になりますからね、
は
い、気持ちを込めて、来週も来たいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ここまでのお話は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。